中潤のアップデート。皆さんこんにちは。中潤のアップデート、パーソナリティの中潤こと中井潤子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中潤のアップデートですが、中潤通信第5号が出来上がりました。そして発送を完了いたしました。中潤通信というのはですね、私の1年間の活動報告や、また受講生さんのその後の活躍を冊子にまとめたものなのです。またこのラジオの音源もですね、 QR で聞けるようになっています。第5号のですね、関東ページは、私の今年1年のニュースということなんですが、1番は京都造形芸術大学にアクティブレンディングが入り、そして私、専業主婦だったんですよ、その私が大学で授業をしたということを書いております。今回は見やすさを重視にして、本当はたくさん文章を書きたかったんですけれども、あえて文章はなくして、写真のそばに QR コードをつけています。それをキュッてスマホで読んでいただきますと、私のブログに問いまして、そのブログにはですね、大学導入されるまでのエピソード、今全10話で書いています。そして、その10話を見ていただくと全てわかるようになっています。ぜひ一度 QR を読み取ってみてください。中潤のブログ検索でも大丈夫です。第8話あたりはですね、とっても感動的なお話になっているんですね。どんな感動的か読んでくださいね。で、8.5 話にはこの本間先生がラジオに出てくださる経緯もちゃんと書いていますので、そして第9話はアクティブ連協会事務局長福良さんのメッセージなども書いていますので、ぜひ読んでみてください。さて今回はですね、その京都造形に関係ある素晴らしい方がもう目の前にいるんです。もう私の紹介はここまでにして、いきたいと思います。番組の最後にはリスナープレゼントがありますので、どうぞ最後までお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。前回に引き続き2回目のご出演になります。京都造形芸術大学副学長、本間正人先生です。
こんにちは。
本間先生こんにちは。ありがとうございます。本間先生はメディアにもたくさんご出演です。南海キャンディーズの山ちゃんと一緒に NHK 教育テレビジョンで講師を務められたり、またついこの間まではフジテレビのお昼の情報番組直撃ラブグッティのコメンテーターをなさっていました。司会は安藤優子さんですよ。もう本当にテレビで見ていた本間先生がね、目の前にいらして、ドキドキワクワクでございます。一本収録していますので、少し私も落ち着いてきました。それではお呼びしたいと思います。本間先生、
何でしょうか。
もう先生素敵。楽しくなってしまいます。もうお茶目なチャーミングな本間先生を今日もお迎えして進めていきたいと思います。リスナーの皆さん、ここでもう一人ご紹介したいと思います。以前私の番組にご出演くださいましたアクティブレーンの講師仲間でもあります岸本郁夫さんです。岸本さんのことはいつもいくちゃんってお呼びしていますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。いくちゃん。
はい、岸本郁夫です。中潤こんにちは。
こんにちは。ありがとう、いくちゃん。リスナーの皆さん、今日はですね、本間先生にお越しいただいたのは、私のお隣にいる岸本郁夫さんのおかげなんです。本間先生の、お弟子さんですね、岸本さんはね、コーチングの方で、そのご縁で今日は、この番組にお二人揃ってお越しいただくことになりました。パチパチパチパチ。
嬉しいですね。
はい、はい、ではですね先生、
はい、
またここでこのままお待ちいただけますか。聞いていただきたいものがあります。
なんだろうね。
またですか。なんでしょうね。
英語の学習コーチングっていうのをさせていただいてるんですけど、その師匠は実は本間雅人先生で、
あーすごい、
実はあの去年の年末12月は本間先生の、恐れ多くも本間先生の代わりに代行で大学の方で授業もさせていただいて、
京都ね、
はい、
あー素晴らしい。
なのでこう、あの前回もお聞きいただいている方は、私にあの英語の神様がいるっていう話をしたと思うんですけど、なんかちょっとできるようになってきたらまだまだいけるよっていう、まだまだのチャンスをなんか与えてもらうようなことが、人との出会いだったりとかいろいろ起こるっていうのがあります。
それは本間先生、
はい、本間先生もまたお一人ですね。そのうちの
本間先生はね、まだ会ったことがないんですけど、ぜひ一度その本間先生に、
はい、
あって、そのいろんなこと
ぜひ中田さんにもあってもらいたい。
もう俺がでも申し上げたい、そういうきっかけ、本当にいろんなことを働きかけてくださって、
はい、
もうその新入生800人に導入してくださったっていうきっかけとかね、本当にお話を伺いたいなって。本間先生いつかラジオに来てくださいリクエスト、願いが、願いが、
はい、願いは必ず叶います、はい、
聞いてらっしゃいませんかということで、願いが叶って本間先生が目の前にお越しいただいてます。
随分僕のいないところで噂しててくださったのね
結構ね、本間先生の名前いっぱい出てますね。
ありがとうございます。
もう番組通じてラブコールしてて、本当にこの目の前に来てくださることがあってで、この、方はいっちゃん誰ですか、ご紹介ください。
はい、増田恭子ちゃんですね。
はい、
はい、アクティブレインのですね、講師仲間であります。そして、一緒にですね、京都造形芸術大学にこのアクティブレインのね、イメージと記憶授業を共に、導入させていただいた仲間でもありますね。
そうですね、
はい、
でこの収録はちょうどまだ京都造形芸術大学に入る前のデザイン専門学校の方に入った後に来てくださって、
そうそう、うん、
それで本間先生に私は会いたいって言ってラジオでお伝えしてたら、夢は語ると先生叶うんですね
そういうこと
そういうことです。
いや、そして皆さん、リスナー皆さん、その後本当に今年の夏、
うん、
7月3日に京都造形芸術大学の1回生200人に導入されました。
すごい、拍手。
あのパチパチはいいんだけど、あの机叩かないように。
あ、なるほど。でそれを
本当だ、
あの前回第1話の前半の方で、この経緯とかをお話しして、造形芸術大学の素晴らしさをですね、お話をしました。あのまだ聞いてないわっていう方は、あのポッドキャスト、中潤のポッドキャストの方に上がりますので、中潤 .jp の方からですね、見て、聞いていただいて、第1話本当に盛り上がってましたね。
そうでしたね、
ね、
うん、
で特に私、その第1話の中で記憶に残っているのは、本間先生から、本当にこれはアクティブレインセミナーは全ての方に学んでほしい、
うん、
もうどなたでもっていうお言葉、
うん、
聞いて嬉しかったですね。
嬉しかったですね、
は
い。まあ、前回はあの自己肯定感が高まると、
はい、
そのいじめがなくなるっていうね、
はい、
あの話をしたんですけれども、
はい、
これあの全ての人っていうと、やっぱ僕はね、高齢者の方にもね、
は
い、あのもう年取ったら記憶力が悪くなる、ね、うん、認知症の恐れなんていうのをみんな不安に思ってるわけですよ、そんなことないと。これやっぱりあのアクティブブレインやることによってですね、こうおそらく科学的に言うと、脳内伝達物質の分泌が促進されてるはずなんですよ、
はい、
活性化することによって、はい、これいくちゃん専門だけどねでそうするとやっぱりその認知症の予防にもなるし、はい、あとその高齢者に発症しやすいうつのですね、やっぱり抑制にもつながると僕は思うので、その高齢者のクオリティオブライフをやっぱりこう高めていくためにも、僕はアクティブブレインっていうのはあの広めていきたい、やっぱ高齢者の方にもですね、広めたいなっていうのを本当に強く思ってます。
なるほど。
ああ、いくちゃんなんか嬉しいですね。
嬉しいですね。
前回子供たちは全てに言うっておっしゃってて、うんうん、今日はもう幅広く
本当本当
高齢者の方にっていうことで、
そう、あの名古屋の方でですね、活躍している仲間でですね、今回あのこの京都造形に一緒に導入させていただいた岡山真理子ちゃんという方が、はいはいはい、あのまさに名古屋でですね、それを実際にやっていこうというふうに今あのいろいろ動いている最中ですね、はい、あの実現するといいなというふうに、ね、僕も応援しております。
ですからもう全ての方にアクティブブレインセミナー、それから京都造形芸術大学の先生、この間もおっしゃってましたけど、通信教育で18歳から96歳まで、そしてなんと素晴らしいことに2016年3月96歳で陶芸教室を卒業された平田茂美さんが11年間学んで卒業式を迎えたという記事になって、平田さんは世界最高齢で大学を卒業したとしてギネス世界記録に登録と。
そうなんです。
素晴らしい。
これすごいですね。
で、うちの学長もですね、まあその方初めてなんで、卒業式の時、まあ代表として卒業証書を渡すわけですよ。いや、おめでとうございますと。で、うちの学長もしっかりしててですね、いかがですか、大学院進学は。
しっかり営業。
ね、ちゃんとお勧めするわけですけど、この平田茂美さん、96歳がさらにその上手を言っててですね、もう十分に授業料をお支払いしましたと。ボケてないこのおじいちゃん。すごいな。
京都先生の本間先生のお母様も習っていらっしゃるんですよね。
これうちの母もですね、今年82ですけど、まあ、96歳のおじいちゃんがね卒業したんだったらっていうんで、64年ぶりに高校の卒業、証明書を取り寄せて、これで通信教育部和の伝統文化コースっていうのに、ね、入学をいたしまして、
花の女子
すごいですね
ってこう言ってますよ。
じゃあ今の話を総合してまず皆さんアクティブブレインセミナーで脳を生き生き活性化して、はい、もう僕って生きるって思って80歳でも90歳でも思って、はい、そして通信教育をこの京都造形芸術大学で習うといいっていう。
いいですよ、本当に
本当にね、先生が
僕がね学習学っていうのを提案してて、ね、最終学歴ではなくて、最新学習歴、やっぱり学び続けていくっていうことが、その自分の可能性を引き出すこと、伸ばすことであり、やっぱりね、その経済的にも例えば仕事をうまくいかせたり、あるいは人間関係をまろやかにしていったり、まさにそのアップデートしていくっていうことにですね、つながると僕は思ってるわけですね。
本当ですね。
あ、アップデートの方に来ましたね、嬉しいです
ね。
これアップデートっていうのをね、さっき番組の紹介の中ではね、なんて訳してたかな、なんて訳してたの、毎日を新しくって言ってたかな。
あ、そうです ね、更新するみたいな。
そう、更新していく。だから僕にとってはね、最新学習歴の更新っていうんですけれども、その門間といえば、ね、中潤さんの生まれ故郷の門間といえばパナソニック、まあ、はい、僕の師匠の松下幸之助さんが、松下電機の本社を、まあ、置いている場所 で、ございまして、
その話を今日庭で聞きたかったので、先生まさに打ち合わせしてないのにタイムリーしてください。
机をドンとやらないようにね。ミキサーさんがねドキドキしてるからね。
ごめんなさい、白毛さん、後半のあまりちょっと一視聴者になっておりましたが、先生
でね、その松下幸之助に言わせると、アップデートっていうのはですね、これは日に新たと訳すわけです。
日に新た
で、会津にはですね、日新館っていう藩校がございますけれども、その日に新たと書いて日新ですね。
なるほど。
これは中国のですね、殷王朝、ね、まあ、最近は夏とも言いますけれども、夏と書いて殷周新館の殷でありますけれども、の殷の王様にですね、唐王という、お湯の王様と書いて唐王っていう王様がいた、はい、これは名君なわけなんですけれども、その人が日に新たっていう言葉をですね、使っているっていうのが、まあ、僕が思う限り日本、世界の歴史上をアップデートのですね、一番の原点だと。
日に新た、なんかすごい。
でこれはね、生命っていうのは日に新たなんですよ、で僕たちのあらゆる細胞っていうのは常にこう新陳代謝を繰り返していて、日に新たっていうのはもう生きていくっていうことそのものなんですね。これは生物学的にもそうだし、そして社会的にも心理的にも同じ状態を続けていくっていうのは実は無理なんです、で、それを意識して自分の可能性をさらに発揮していく、高めていく方に持っていくっていうのを学習といい、でそうでなくて現状維持しようなんていうふうに思ってると右肩下がりになっていく、これを衰退とか、ね、衰亡っていうふうに言っていくわけですね。だからアップデートっていうのはそういう意味では生きていく、自分自身の可能性を開いていく日に新たである、本当にいい番組のタイトルをつけてらっしゃるなと僕は思うわけです。
嬉しい。ここで先生にお褒めいただけるとは、あ、嬉しい。日に新た、
そうなんです、で、ちなみに発音はですね、名詞はアップデート、動詞はアップデート、名前道語って言いますけど、名詞は前にアクセント、動詞は後ろにアクセント、だから日本語でアップデートっていうのは日本語ですね。
本当ですね。
今ここ日本だからいいんですけどね。
まあ、もちろんね、
はい、ごめんなさい、私じゃあ最後番組ではアップデートとかしないといけないですかね。
いやいや、ここ日本ですからアップデートでいいと思いますよ。
いいですか、はい、皆さん、あのということでいい子そうなので、これからもアップデートと日本語らしく関西弁らしくあの申し上げたいと思いますが、いや先生、松下幸之助さんのお話が出たように、
はい、
私先生の松下幸之助さんのモノマネが好きなんですけど、ここ門真ですし、おねだり、
まあ、君は、まあ、君はね、まあ、でもな、やんでもないけどな、うん、こんな感じです
。すごい、すごい、これ。
あの、松下、今、うん、歴史館はね、今ちょっとあのリニューアルでしまっているんですけれども、うんうん、
まあ、YouTube で見ていただければね、
本当にそのものですね。
ね、今あのパナソニックで大拍手ですよ、これ。
本当、本当、すごい。その先生が、松下先生は松下整形塾の第3期でいらっしゃいまして、
はい、
でちょうどアクティブレーンの開発者の私たちの師匠の小田善子先生は4期ということなんですけれども、はい、2人の思い出というかエピソードは何かありますか。
まあ、小田善光さんのですね、はい、結婚式というのがございまして、これがまあ盛大でございましてね、
うんうん、
あの当時副総理、はい、外務大臣だった渡辺道夫先生が、はい、渡辺ミッチーさんですね、
はいはい、
主賓でございました。
あ、そうですか、
それで主賓の挨拶したらそれで帰っちゃったんですけどで僕は司会者だったんですよ。
ああ、そうでした、
うん、はい、それで浅岡瑠璃子さんとかがいらしたりですね、それで奥様が、新婦がピアノを弾き新郎がフルートを吹くという
そうなんですか。
そこに、浅岡瑠璃子さんが花束を贈呈すると、まあなんと豪華な、
本当ドラマみたいなね。
本当ですね、
いやすごい結婚式でございました。
いやー、今初めて聞きました、浅岡瑠璃子さんが、
ねえ、
うん、
細い、
そうですか。
そんなお二人にご縁があって、うん、いくちゃんもあのこうやってアクティブレーンを務められたりとか、はい、コーチング務められたりとか、ね、なんか私たち嬉しいです ね、
なんか本当ご縁ですね。
この間いくちゃんの、はい、笑顔コーチングの開運の、はい、番組、
はい、
正式タイトル名を、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たるの番組ですね、はい、
何曜日の放送ですか、
はい、中四国チャンネルのですねお昼12時30分金曜日、はい、放送お昼ですね、
はい、
そちらに本
間先生がゲストご出演くださった時に、はい、なさった時にまたあの松下幸之助さんの歴史館の方行きましょうっていうことをおっしゃってまして、私もぜひそれ行きたいです。
だからリニューアルになったら、はい、あのね、ぜひあの本間雅人と行く松下幸之助歴史館ツアーっていうのやりましょうよ。
ぜひ、ね、はい、ね、はい、よろしくお願いいたします。
嬉しいです。ぜひぜひ本間先生がその松下幸之助さんから直接学んで、
ええ、
こう残っていることっていうのは、まあ、たくさんあると思うんですけども、何か一つこう思い出というか。
そうですね、うん、まあ、面接の話をすると、
ええ、
まあ、1981年の9月に一次試験、
はい、
二次試験で三次試験が、松下整形塾塾生の三次試験が松下幸之助を含む5対1の面接だったんですね。向こうが5人、こっちが1人、
初めて会うんですね。
そうなんです。でそのニューオータニのですね、まあ、東京の赤坂のホテルニューオータニの別館の会議室、で大きなソファーにですね、一人掛けのソファーにちょこんとこう座ってる、このちっちゃなおじいちゃんが松下幸之助さんなんだ。でもね、その体ちっちゃいんだけれども眼光鋭いっていうのはこういうこと言うんだな、なんかこう射抜かれるような視線っていうのを感じて、これね、黙って聞いてるんだけれども、このほっぺたの頬骨のあたりがですね、こうチリチリチリとこう熱くなるような、まあ、そんな感触を持ちまして、で、まあ、実務上の責任者の久門さんっていう当時の塾頭が、あんたはなぜ、この整形塾を受験されるんですかなんてこう質問するわけです。で、僕の仲間は、政治家になってる人も結構いますしね、政治家になりたいと思いますなんか話をするんだけど、僕は、国連とか国際機関とか、まあ、日本と世界をつなぐところで仕事をしたいと思いますなんていう話をさせていただいて、で、ずっとこう沈黙を守っていた松下幸之助さんが最後に口を開いて、君ら50年後100年後のことを考えるな、頑張らなあかんと、50年後100年後のことを考えて頑張らなあかんと、 あ、受かったと思ったんですけれどもそれはあの僕と松下幸之助さんの約束でございまして、そのやっぱり政治家はですね、目の前のことをその片付けていかなきゃいけない。さあミサイル飛んできたらどうするんだ、地震の後どうやって復興していくんだ、日本の財政赤字をどうやって均衡させていくんだ、もう目の前のことをやらなきゃいけないわけですよ、はい、しかしその霞が関の官僚もですね、日本のシンクタンクも50年後100年後の日本のビジョンっていうのをちゃんと考えているかっていうと、いや全然そんなことないと。もう今、本当に、次の世代にツケを回すような政策がですね、これ財政についても環境についてもエネルギーについても本当に僕は多いと思ってて、でこれはもう僕自身の力不足を痛感するわけですけれども、まあ、50年後、100年後の未来につながることをですね、やっていこうっていうのが、まあ、僕の仕事であり。で、大げさに言えば、明治維新の時にはですね、国といえば、長門の国とか薩摩の国とか武蔵の国っていうのは国だった。しかし、それでは、欧米列強に対抗できないということで、明治維新っていうのは起こったわけですけれども、はいはい、今、まあ、当時1981年でしたが、はい、国といえば日本であり、アメリカであり、中国であり、イギリスであり、タンザニアであり。で、その国の単位ではやっぱり地球規模の環境問題、エネルギーの問題、食料の問題、人口の問題、ね、情報と構成の問題、こういうことをですね対応できないと、
はい、
だから国の枠を超えた、まあ、国連が完璧ではないけれども、そういう仕組みっていうものが大切だよねっていうことを、まあ、僕の、まあ、ライフワークとしておりまして、で僕たちのジェネレーションのローマクラブ、これは、まあローマに本拠地を置いて世界の未来について考えよう、国益ではなく国際益、ね、地球益、地球人益を考えていこうっていうのはローマクラブですけど、僕たちのジェネレーションのローマクラブを作ろうっていうのは僕の夢、目標ですね。
あなるほど。いや、ちょうどあの先生にこの番組ではゲストの夢を伺うんですよってお伺いしようかなと思ったんですけれども、今夢をまとめて
先に言っちゃいましたねただ、まあはい、そこへ行くまでにっていうか、はい、その前半と後半にですね、さらにホップステップジャンプとまあありまして、ホップの部分は、まあね、今僕は学習学、教育学に代わる学習学っていうのを提案しておりまして、はい、これを学習学という言葉を広辞苑に乗っけようと、
はい、
ね、ラノロジーっていう英語をですね、はい、ウェブスターに乗っけたい、はい、まあ、これがホップでございます、はい、それで、まあ、あのローマクラブ作るのがジャンプで、
はい、
ホップステップだな、うん、最後ジャンプがこの地球社会をやっぱりラーニングプラネット、はい、学習する地球社会にしていくっていうのは僕の、まあ、一番の長期的なビジョンだと、
はい、
やっぱりその人類が自然から学び、歴史から学び、文化の多様性から学び合うと、まあ、こういうパラダイムになっていかないとですね、地球の未来はないんだと僕本当に思うんですよ。やっぱり自然を破壊し、はい、歴史から学ばず、同じようなですね、過ちを何回も繰り返し、
はい、
そして違いを尊重しないで、お互いに否定し合って戦い、いさかいを繰り返してたら、そらね、宇宙船地球号の中でね、人類が繁栄していくっていう未来はないだろうと。だから、本当に、自然から歴史から文化の多様性から学ぶっていうパラダイムに進化していくことが本当に必要だと僕は思ってます
いくちゃん、うん、本間先生の壮大な夢を聞きましたね、
ええ、
先生、でも改めて中潤通信に載せたいので、
はい、
本間先生の夢を、コンパクトに今の分をまとめていただきますと、先生の夢を伺っていいですか。
リピートすることになっちゃうからな
ちょっとしてください
ちょっとする、じゃあもう一回、はい、尺は1分ですか、
はい、
はい、私の夢は、広辞苑に学習学、ウェブスターにラノロジーという言葉を乗っけること、これがホップ、ステップはローマクラブ、僕たちのジェネレーションのローマクラブを作り、地球社会の長期的なビジョンをみんなで作っていくこと、そして、ジャンプ、最後がですね、学習する地球社会、ラーニングプラネットを創造していくこと、これが本間雅人の夢です。
うーん、ありがとうございます。
2回目言うとなんか感覚が狂うねこれね
でもその部分は皆さん、中潤通信の来年の第6号に乗りますので、ぜひあの QR をキュッと来て、先生の今のを聞きたいなって思っていただけたらなと思います。
これすごいね、中潤通信、はい、アクティブに生き生きと過ごしていただくための夢通信
これすごい
ですよ。これ毎年1回出してるんですね。
そうですね、はい、
これね、すごい情報量もあるし、うん、これ第5号はなんと我が京都造形芸術大学のね、はい、あの59段の架け橋がですね、いきなり写真が載っけていただいてありがとうございます。
いえ、もう先生、私の人生でまさか専業主婦であって講師をすると思ってませんでしたけれども、大学であの登壇させていただくと思いもしなかったっていう、ね、本当に人生は何があるか分かりません。
国家先の中潤さんの夢とか聞いてもいいですか。
私は先生のようにあの夢をある人を応援するっていうのが私の人生の夢です。
もう実現しちゃってるじゃないですか。
本当ですよ、
うん、だから受講生さんのその後の活動を載せたりということをしています。
なるほど、
はい、いいでは音楽を挟みましてお待ちかねのスタープレゼントに行きたいと思います。皆さん、リスナープレゼントのコーナーです。今日お越しの本間先生の、出たばかりの本をですねプレゼントさせていただきたいと思います。2017年9月19日に発売されました生産性マネージャーの教科書です。川村陽子さんとの、本間先生との共著でございます。本間先生、ちょっとこちらの話を少ししていただけますか。
これはあのリクルートでですね、はい、伝説のプロジェクトリーダーと言われた川村陽子さんの、まあ、マネジメントのノウハウをですね、まとめた、なかなかこれいい本だと思うんですけれども、やっぱり上司が、マネージャーがですね、上司部下っていう言葉にとらわれて、うん、私が言ったことは部下が実現しなければならないっていう思い込みでマネジメントをすると大体うまくいかないと、
はい、
感謝の気持ちなくなるからね。
あ、
やっぱり役割は違うけれども、やっぱりお互いに人と人との関係っていうのをこう尊重し合って、はい、まあ、仲間としてのコミュニケーションを取っていく、まあ、僕から言うとそのハートとハートのコミュニケーションの関係にいかに持っていくかっていうのがですね、生産性の高いチームマネージャーの僕はもう本当に必須要件だと思うんですよ。
うーん、ということでリスナーの皆さん、本日この本はですね、後ほど本間先生にサインを入れていただいて、皆様1名様の本にプレゼントさせていただきたいと思います。応募方法はですね、番組の紹介ページの方にあります。番組紹介ページは夢の種放送局のホームページの中の中潤のアップデートの番組欄をご覧ください。中潤のアップデートと検索してくださってもヒットいたします。中潤はカタカナでお願いします。中潤のアップデート検索です。本間先生、もっともっと本当にお話伺いたいんですけど、お時間がもうあと2分少々となっておりますが、
はい、
1回目2回目とご出演くださって感想の方をいただけますでしょうか。
中潤さん、声本当可愛いですよね。
先生、2回いただけこう言っていただけると本当素直に嬉しくなります。照れます。
であの可愛いのは声だけじゃなくて仕草も可愛くて、今日あのパチパチパチパチだけじゃなくてですね、うん、もう机を叩く叩くもうねミキサーさんがねその度ごとにドキドキされてるのがですね、視野に入って、いや喜んでいただいて、僕もゲストと来てこんなに嬉しいことはないんでございますけれども、まあインタビュアーでこんだけ机叩く人は珍しいなと思った次第でございます。
申し訳ありません。本日の PA は住川博望さんがしてくださって、後で多分大変なことになっているんでしょうけれども、もう先生本当に嬉しくて、パーソナリティというより一視聴者として今日は本間先生のお話をこう聞いて、もうますます不安になりました。
ありがとうございます。
岸本郁夫さん、今日の感想いかがでしょうか。
いや、僕はですね、こう中潤と、まあ、本間先生はですね、こうやって引き合わせ、ね、このご縁をつながせていただけたっていうことのものすごいこの喜びを持っています。
ありがとうね。
本当にありがとう。
めちゃくちゃ嬉しいです。
ねうん、こんだけラジオでこう言っていたらこのようになって、うん、で今日 も, なんかもう本当にいっぱいお話を伺いました。
やっぱ夢は、はい、多くの人に伝えれば伝えるほどいろんな人の協力も得られて、で実現可能性が高くなる。松下政経塾の五世っていうのがあるんですけれども、はいはい、やっぱりそのいかなる人材が集うとも輪がなければ成果は得られない、常に感謝の心を抱いて互いに協力し合ってこそ信頼が培われ、真の発展も生まれてくる、まあ、これは朝巻物を読むんですけどね、本当にご縁をつなぐことによってみんなで協力し合うことで夢を語り合うっていうことが本当にいい社会を作っていくための基礎になるな、本当種になってるんじゃないかなと僕は思います。
先生、ここがね、いくちゃん夢の種なんですよね。
そうですね、
法則の名前がね、
はい、
そして 本間先生が松田幸之助さんから受けられたことを私たちもそれを伝えていきたいなと思った今回でしたね。
継承していきましょう。
はい、皆さん、それではですね、本日のゲストは京都造形芸術大学副学長本間正人先生、そしてアクティブレインのマスター講師の岸本郁夫さんでした。パーソナリティは中順子と中井順子でした。最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の皆さん、バイバーイ。